注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのはミレス。
ファミレス映画館をお聴きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
はい、北書店の佐藤雄一でございます。
さあ、それではですね、はい、12月12日、
うん、もう12になったの、
あ、日が変わって12日ですね。日が変わって
すっかり読もう
って書店、12時を過ぎてますのでね。今日はね、
トラさんの時ってさ、閉店後即やってて8時とかにやってたんですよ、
ね、そうですね。
今思うとね、
人も集まってた
人も集まってって本当にね。
そういうわけでね、大変なことが起こりましたね。
どうしたんですか？
アマゾンプライムでの配信停止があったじゃないですか。
あれ、どうしたの？
前略を袋様をね、佐藤店長が見ようとしたら、アマゾンプライムビデオから削除されていたという。
そうなんですよ、ね、何なんでしょう。でしかもほら、あれって有料で、もう2日間だけ限定じゃない、あの見れますからね。
1本1本220円で買ってみてたのに。
そうそう、だからなんかほら、繰り返し見るのもあれなんで、やっぱりね、収録に合わせて直前にやはり見ようって思ってて、当日、前日の夜に見ようとしたのかな。そしたらあれってなって、そう、
なんかね、予告もなしに急に消えちゃって、
何なんでしょうね、どういうつもりなんだろう。
そう、それでね、シーズン1もシーズン2もなくなってたじゃないですか。
そうそうそう、
だからこれもシーズン2も、ブルーレイと DVD、 あの、ブルーレイは今定価で売ってるんですよね、はい、ちょっと値引き状態で。
あ、
それも販売停止とか、はいはい、回収とかになったらまずいぞって思って、慌ててブルーレイ注文して買いましたよ、うん、2万円ぐらいかかった
10万ですね。そうするとね、
いや、まあ 8万ですね。
本当に？
そうそうそうそう、8万、ドラマ見るために。
とんでもねえな。
ショック。まあ、しょうがないですよ。もう ここまで来て見れなくなったら、もう取り返しがつかないじゃないですか。
そうですね。
そうなのでね。
そんなことがね。どういう理由なの？あれ、日本の映画チャンネルで始まってたでしょ、先月ぐらいから。
うん。それ大丈夫なんですかね。
やってんじゃないですかね。毎週やってんじゃないですかね。
それの、
なんかそういうのでよろしくやってんですかね。
21、23、25話が放送されるかどうかが。
はい、多分それはもうされない。線で僕は考えてたんですけど、
うん、
あらゆる配信でこうやってなかったみたいなあれがあるんで、なんですけど、そのよくわかんないんですけど、そういう、こう日本映画チャンネル例えばやってる期間に、
はい、
アマプラとかに行くのを防ぐための、
うん、
なんかそういう裏でよろしくやり合ってるのかとかね。
そうかな。
そういう理由
なんでもね、やっぱね、ちょっと記憶違いの可能性もあるんだけど、
はい、
やっぱね、前略おふくろ様の DVD はビデオ1にレンタルであったんですよね、はい、それがある日なくなってたじゃないですか、
はいはい、
それもしかしたら、はい、ブルーレイの回収のタイミングだったのかななんて思って、レンタルも、うん、あのやめますみたいな、
うん、
そういうような、
はい、
でもね、どこに調べても理由も何にも分かんないし、
次回分かるんですかね。
次回ですね、
該当作を見て、
あ、該当作
これこの人が出てるからとか、そんな理由があるのか、
うん、
でもそんなの右見てても分かんないけど、
でもね、うん、名作と名高いドラマじゃないですか。
いや、本当ですよ。もういろいろツッコミはたくさんあるんだけどね。
そう
今回も
そうですよ。
ねえ、
まあそんなこんなで、
うん、
今日昨日、小松政夫さんが亡くなったんです
ね。本当にね、びっくりしましたね。
これから
なんか生前葬でなんかちょっと盛大にイベントされたんですよね、この方ね。
あ、本当に、
うん、まあその後ぐらいから実際体調も崩されてたみたいですけど、あんまし見なかったですもんね、ここの近年は。
全然見なかった。
うん、僕もね、あの幼少期の一番古い記憶が白毛鳥音頭で、
うん、覚えてる、
大好きだったんですよね。それが何の番組かも分からずに真似してやってた覚えがある、
うん、
それすっごい覚えてて、
そう、
だけどその後のこの自分の成長といろいろ自分がこう取り入れていくものの、いろんなカルチャーの中に小松政夫さんはいなかったんですよね、
う
ん、
そうですね。
そう、なんかすごい古い幼少の頃の記憶のまま、割といい年になってからドラマとかにちょっと出てると、あ、小松政夫とかって思うんだけど、ね、 そうなんですよ。ただなんかその子供の頃の記憶が強いからすごい大好きな人ってイメージがね強いんですよね。
あ、そっか。
いつからなんだか最後いつ見たか。俺孤独のグルメ好きなんですけど。
孤独のグルメ。
あれのね特番でね、博多出張編のスペシャルがあって、小松政夫さんってあっちなら地元なんですよね。
だからそ
の
ね、
主人公が立ち寄ったうどん屋でうどん屋の大将役で出てたりとかで、あっていうのがあったんですけど、そんなぐらいのしかなかったな最近だと。
そうか、うん、
でもやっぱりでも最後まで活発に活動されてたみたいですね。
へ、
あの劇とか見てるとね、ああたくさん出てんだなと思いながら見て、でそれよくよく見たら北の国からにも連ドラで何回か出てるとか、確かソータの友達役だったような気がするんですけどね。
ソータの友達、あいたような気がするな、
うん、そうそう、でもあんまし気に留めてなかったですね、
うん、
うん、そうそう出てたんですよ確か。だからもう一回見たいなとか思ってますけどね。
そうですね、
うん、こんな感じですよね。
はい。じゃあまあ、
こんな感じですかね、
第16話。
そうそう。あ、ちょっと俺引っかかってたことがあって、この間雑談であの漫画の話したじゃないですか。
はいはいはいはい。
安住の話になって安住みたいっつって。
はい。
俺あれ幕末の話ですよっつったんだけど、俺の勘違いであれ、
そうそうそうそう、
安住のね1の方は、江戸初期なんですよね。
その戦国時代の終わりぐらいからみたいな。
そうだからその江戸のその、
うん、
こう、まあ、平和なあれが訪れて、ちょっとそういうこうあれが無用になってくるっていうね、そういうところでこう生き延びてる人たちっていうのが最初の設定でしたね。
そうでした。だ
から2の安住とはまるっきりこの血はついてるだけで別人なんですね、
う
ん、
そうそうそうそう、そう、
知らんかった俺。あ、そうだったんだと思って。
2もね、うん、読み終わりましたよ。
読み終わったんですか。いいな。
いやー素晴らしかったです。
マジですか。
前回話しましたっけ、龍馬が出て。
あんま聞いてない。詳し
く。あ、本当、うん、だからね、うん、大井龍馬とどんどん、あの、大井龍馬、この前読み終わったばっかりだから、はいはい、まんまその世界観に安住が入ってくるんですよ。で、なんかね、桜田門外の変の首謀者は実は安住だったみたいな。で、そんでなんでこんな話考えたのかなってずっと考えてたんですよ。安住終わった直後に、うん、確かその安住、アルファベットの安住の続編が始まったと思ってて、
うん、はい、
あ、まあ、安住の元の安住を、うん、ひらがなの安住が、はい、確か安住ってそんなに恋も男も知らないまま終わったような気がしてたんですよね、
うんうん、
それもねちょっと記憶読み返してないから、うん、完全に記憶違いかもしれない、
うんうんうん、
でもしかしたら小山優さんは、はい、安住に、うん、恋をさせたが、安住の恋を描きたかったんじゃないかなって思ったんですよ。
うん、
で、そんで、うん、安住があのね、うん、超人的なスナイパーっていうか、うん、暗殺者である安住が、はい、で、気持ちもまっすぐでさ、うん、純粋で、うん、素晴らしい人格じゃないですか。はい、優しいし、うん、勇敢だし、うん、そんな安住の恋の相手にふさわしい男は一体誰だって考えたら、うん、ああ龍馬しかいない。
やっぱそういうことなんですね。
龍馬だったら、うん、安住ファンも納得するんじゃないかみたいな、うん、って感じで、うん、龍馬がしばらく読んでると登場して安住と、うん、安住が恋をするんですよ。うん、そんで、あ、うん、これが書きたかったのかなーって思って。でね、おりょうと結婚したって聞いてすごいショックを受けたりするんですよ。
は
い、
なるほど、なるほど。龍馬は、安住に対してどうだったんだっけ？特に。
いや、うんうん、龍馬はね、うんうん、誰のことも嫌ったりしないじゃないですか。
そうそうそう、そう、
うん。そう。で、安住のことももちろんすごい好きで、うん、やっぱ人のいい面を見て、うん、その人に、うん、惚れるみたいなところがあるから。
そ そうなんですよね。まあね、龍馬の周りはいい女がいっぱいいるんで、また、ね、
そうなんですよ、ね、そんなことを読んでて思いました。
ね、いいですね。
すっごい面白かった。
やっぱ人格的にはまあ一緒ですか、一緒にっていうのは。安住は
一緒ですね。
あ、
そう、ただね、安住に家族がいるんですよ。生き別れた双子の弟がいて、はい、その子が、うん、あのね、うんと、なんつったっけ、旗本だっけ、
うんうん、
旗本、なんかこう位の低い武士で、
うんうんうん、
その位の高い武士にすごい意地悪されてて、はい、出世も守らないし、はい、その血のつながらない姉がいて、
はい、
その弟の家族で、
はい、
その子がすごい美人だったから、はい、あ、旗本連中にいじめられてるんだ、
なるほど、
旗本になんか狙われてるのを、うんうん、そういう家族の不幸を安住はたびたび影から助けることによって、うんうん、余計家族が、うん、悲惨な目に遭うみたいな、うん、そういうことが描かれててね、はい、面白かったですね、
ボリューム的にはどんぐらいなんですか、2ってのは。
2、16とかそのぐらいじゃなかったっけな、
いいな、読みたくなった、
むっちゃ面白い、おすすめです、
うん、ね、
はい、じゃあ全力お父様いきましょう、じゃああらすじお願いします、はい、
あ、そうですね、なんかね、はい、アマプラがまだこのあらすじは残ってるからアマプラ
系ですか
ね、何なんだっていうのは
ね一体どんな陰謀が行われているのでしょう、
本当だよ、もう何個からでしたっけ、16ですね、
16です、
はい、はい、親戚中から恐れられている海の父、
うん、
岡野次郎平っていうのかな、
うんうんうん、
大滝秀治さんね、
はい、
突然山形から上京してきた、ところが海は年男と過ちを犯して以来行方がわからない、三郎はなんとか海のことをごまかそうとするが、点点点ですね、うん、16は
そうでした、でその後弟も訪ねてくるんですよ、ね、
日野翔平、
海ちゃんの、あ、そっか、あれが日野翔平か、
日野翔平じゃん、あれ
あ、全然わかんなかった
本当に髪の毛がある日野翔平って、顔がそっくりでね、お兄ちゃんって言った時 の、あのサブのアパートで待ってたじゃん、うん、俺海ちゃんと同じ顔と思って、ね、
そうだっけ、うん、あ、そう言われ
てすごいと思って、いやマジ同じ顔してましたよ、なんか、
それが佐藤店長は途中から見れなくなった、
ね、なんかね、そこでちょっと実は親父はあれしてね、こういう事情があって、
結構半分もいかないぐらい、
いや半分以上いってんじゃないですかね、あ、わかんない、今回というのもその小泉さんの DVD でこう、
う
ん、なんですか、焼いてもらったやつですか、
コピーしたんです
よ、コピーしたやつを見せてもらった
んです、いいのかな、こんなこと言って
騙しば
ない
よ
でもね、流通してないんだからしょうがないじゃないですか、
本当に
こっちも見なきゃいけないし、
そうねえ、なら見れなくて
配信も止まっちゃって、
配信止まってんだからね、しょうがないよね、
そう、
まさか一人一セットずつ買えとは言わないでしょ、
ちゃんとね220円ずつ買って見てた人、うん、ひどい仕打ちですよ、
本当ですよ、そうだから、あ、そうそう、それでちょっと気づいたんですけど、気のせいかわかんないですけど、DVD 版で見てると長くないですか、はい、そんなことない、
そんなことないと思います、ね、
なんか1本長えなと思いながら割と見てた気がする、うん、今回の3本って、
ほ
う
ほ
う
ほ
う、うん、まあね、多分気のせいか、
まあ気のせいっていうよりか、うんうん、まあ話的にあんまり面白くない、うん、
まあまあまあまあ今回突出して3本目が良かったね、
そうでしたっけ、なんか特にこの16もさ、
16、17はちょっといただけない、
言えば済む問題のまんま引っ張るから、
あとね、もうね、半詰まった年はもういいよ、お前ちょっとしばらく引っ込んでろって感じが、ね、
本当年をもね、
どうしようもないですね、うん、
そう、うん、おめえのせいじゃねえかって、うん、お前やったんだったら責任取れよって思うんですよ
まあまあ消えちゃったから ね、
これね、まあ、やった末逃げられたってことは年男が全く好かれてなかったってことじゃないですか、
うん、どういうことなんだろうね、
うん、
うん、まあ実際問題、海ちゃんの心理がね、まだここでは
まあね、
仲良くしてたはずなんだけどね、
うん、
なんでなんでしょうね、
まあ、
うん、
やったら具合が悪かったんじゃないですか。あんまり下手くそだったとか。
いやいやいや。年は今16に関しては年の気持ちもわからんじゃないし、父ちゃん来た時にね、もうここで腹決めて俺は言うなんて言ってたから、サブがここは待ってくれっていう、まあその辺もあんまりちょっとよくわかんない心理では。
まあそのね、その大滝秀治がどのくらいおっかない人なのかわからないから、
しかも大して怖くないし。
そうなんだよ、優しいじゃん。
なんならナイスガイじゃんみたいな、全然いい人だよみたいな感じがね、
ねえ、
あってね。大滝秀治さんって本当にさ、こうおじいちゃんってイメージが昔からあって、これ75年じゃないですか。はい、大滝秀治さんって25年生まれなので50歳なんて、あの時
じゃあもうね、
小泉さんの年じゃない、
本当だ、マジか、
そう思ってみると肌ツヤはいいんですよね、髪の毛あんなんだけど、うわ、そうだ、顔だけ見てると
俺も海ちゃんみたいな娘がいてもおかしくないみたいな、23、4ぐらいですよね、
75、6に見えるじゃないですか、本当ぶっちゃけ、
うん、サブが24とかだから、
サブが25歳って言ってたかな、25になったとこですね、で
23、4ぐらいかな、海ちゃん、
海宮のたっちゃんが40歳とかで、
うん、
いや、すごいなと思いながら。
たまんないな
まあ、あの人突出してますけどね、その辺はね。まあ、ああいう、そもそもがああいう感じの風貌だから、若い頃から年寄り老け役をやってるっていうのは、まあ、あるんですけどね。なんか、15話で、
うん、
あの、海ちゃんの噂をこう、またほら、分けた紙の奴らが、
はい、
ちょっと、平吉と海ちゃんの中をこう、うんうんうん、なんかちょっと膨らまして噂してたら、うん、サブがガチギレしてね、自分の身内をとかっつって、うんうん、それを言いふらしてるのがマサだ、マサっつって、小松正夫さんね、マサだっつって、とっくめになって、首絞めて、うん、あの、ヒデジに静止されるじゃない。
うん、
それがこう、16も続いてて、
そう
その負け、後輩に負けたことがあれして、いきなりトレーニング始めちゃう。
ボクシングを習い始めちゃう。で、ランニングをしてるっていう。
ロードバック、小松正夫のロードバックが始まったっていうね。そうそうそう、
まあだんだんね、うん、あの分けた紙最初いい職場だなって思ってたのが、うん、結構陰湿で
いやいやいや、これがね、まあその辺がちょっとね、
うん、
今回の18話でつながって、なんかね、もう行くとこまで行ったんじゃね、お前ら一回これで来れたろみたいなとこまで行きましたけどね、
うん、
不用意にこう話題噂をまき散らすのは良くないっていう、
ええ、
うん、まあなんでね、ここでまあちょっと今回もこういう風にまとまりがないかって、
はい、
やっぱ女将があの、女将の不在はやはりでけえのかなとかちょっと思いますけどね。
女将が不在で気が乱れ
た、うん、まあ、入院中でね、
うんうん、
そんなことも思いながら見てましたけど、
そう
なんかこうあれですね、忙しくしてたらまた今度サブちゃん電話よなんて言って、
うんうんうん、
管理人がなんかね、海ちゃんのことでガチギレしてって、ガチギレっていうか、まあ海ちゃんが突然引き払っちゃってるもんだから、うんうん、であのサブちゃんのあんたの顔を立てて、ね、あんたの紹介だって言うから、
うん、
ね、いい優遇してきたのに、うん、これはないよみたいな大家さんからしたら怒っちゃって、
ひと月前に言ってもらわないと、
まあ、普通そうですからね、
まあ、普通そうだけどね、でも1ヶ月分多く払えばいいんじゃないかな、
そうそう、
まあ、
サブが払えばそこで終わりなんじゃないかっていう感じもする、ね、
海ちゃん家賃踏み倒したの、
踏み倒しちゃいないでしょ、ただ突然出てくれたら、そんなにこう、まあ、アパート経営上何かあるんじゃないですかね、うん、その、うん、そんな感じでね、予告してくれなきゃなんて言って、木田道夫さんってあの、ね、あれ俳優が大家さん、
はいはい、
大家さん役で出てましたけどね、
そう、
うん、なんかでそれ仕事も辞めちゃってたみたいな、
ねえ、
うん、
まあね、
そう、
もともとチャランポランな人だった、
うん、どうしようどうしようみたいな、だから半妻が今度ね、年をお前のせいだみたいな感じで、
まあ、
半妻と年をの中どうでもいい小競り合いが始まっちゃって、
そうそうそう、
サブが呆然と見てるみたいな、
うん、
もういつかお前らも俺もう正直俺もうんざりしちゃってるそこ、
うん、
もういいわお前らみたいな感じで、なんかもう半妻も半妻でも収めらんねえんならもう出てくんなおめえって感じだよね、
うんうん、あれスキーはこの後だっけ、
あのこの後大問題でも
う誰もねえ
ねえ、まあそしたらこうまたもう今回もね何遍こうサブに仕事中に電話かかってくるって感じだったんだけど、
うん、
またこうわちょ、まあ、忙しい最中に電話かかってきて、うん、まあ岡野だっつってね、海の父親だ
そう
でね、
もう時秀次が、うん、
全略おふくろ様ってね、
うん、
宝剣君主の岡野のご当主がなんて言って
ね、ね
そんなに怖いエピソードあるのって感じだけど、
う
ん、
ただの内弁慶じゃないかな、うん、内弁慶っていうか身内の中だけで怖がられてる、
そうそうそう、割とこうね外面いい感じの、
そうそうそう、
要するにそのさ、なんか飲み屋さんにこう呼び出されて、
うん、
サブが仕事終わりに行ったら、
うん、
ね、肉家庭のなんのってこの肉とって、うん、サブに文句言うんだけど、あのお給仕さんが来たら、あのなかなかいいよ、美味しいよ、神手があってなってフォローを入れたりとかして、あこういう人なんだっていうね、うん、まあ、あそこですごいこう、あこの おじさん、お父さんのキャラが分かったっていう感じがしましたけどね、
あ、
うん、割とこう細気配りする人なんじゃないかなみたいな、
ね、
うん、
で海ちゃんに会いに来たらアパートにいないと、
そうそうそう、いないと、
で、うん、どっか出かけて帰ってこないのかっつって言ったのを、うんうんうん、サブはあの出てったとは言い出せなくて、ごまかして帰らせようとする、それもどうなんだよ、
ごまかせ、なんかね、ごまかせないですもんね、だって、うん、お父さんからしたら、いや、サブ、サブはほら、なんか友達ん家行くって言ってましたよとかさ、
うん、
言ってたもののさ、いや、そうは言っても職場に連絡とか取れないのってお父さんなら思うじゃん、いや、こんな時だからさっていうさ、
うん、
サブはそういうこと何にもしてくれないっていう時点で、
うん、
親って思うしさ。
うん、
うん、だからね、その辺はお父さんどう思ってたのかっていうね、
それにね、親からしてみたら、うん、山形から東京なんて、うん、当時まだ山形新幹線もないし、 あの大変じゃないですか出てくるの、
うん、そうそうそう
そんでわざわざね、うん、会って顔見ていこうっつってんのにさ、う
ん、お父さんも気にしちゃってね私に会いたくないみたいなんだ今、うん、って感じ
で多分そりゃないぞって思いましたよ、うん、いないならいないで、うんまあ、それで心配させるのがかわいそうだっていうことかもしれないけど、うんうん、それはしっかり心配させてやれよって思うじゃないですか、
うん、そうっすねなんかだからねそのサブの説明でこっちはいろいろと物語を知っていくわけでしょ、
うん、
なんだけどこう海ちゃん絡みのことで割とこのサブの兄弟とか、
うん
まあ、お母さんもそうだけど、うん、あとこの岡野のお父さんにしても、うん、そこまで殺伐としてるのっていうのはよくわかんないじゃないですか
よくわかんない
あ海ちゃん世話になってんだってなみたい な, なんか別に何事もなかったかのような感じだし、うんうん、そこまでなんかこういろんなことを隠し通す必要性もあんましないよなっていうか、
うん
うん、感じはするんですけど ね,
ね
うん何がそんな問題児なんだ海ちゃんもっていうのが、
ね、
あんまりよく分かってないっていう。
そう
ね、まあ、サブもサブで別になんか特に訳ありでもない風な感じで一、うん、人だけ東京にいるような感じですもんね。
なんかね、うんまあ、俺からしてみると海ちゃんはちょっと知的障害の、うん、もうギリギリみたいな、
うんうん、
そんな子が、うん一人で東京をうろついてたら親はそりゃ心配に決まってるじゃないですか。
そうそうそう
そこでね、うんうん、なんかね、うん、むしろ、
うん、
連れて帰ってあげた方がいいんじゃないかってぐらいな感じなんだけど、
うん、ね、
そう、
まああと海ちゃんの気持ちがいまいちだけどね、こう年をは本気なんだからまあ。海ちゃんもまんざらでもないなら、まあ、年男と収まっちゃったって全然いいのにとか思いますけど、ね、
いやもう海ちゃん年男好きじゃないでしょ
う、まあ、好きじゃないんでしょうね高校見た感じだとね、
うんうん、だって年男ね、うん、性格悪いもん
どうしようもない男する、うん、もう次の回の年男許しがたかったな本当に、
うん、
ね
そう、
そう、まあ、そんで、まあ、飲み屋は一回そこでお酒飲んで解散、多分したんですよね、でサブが帰って来たら今度トシが来てて、
そう
お父さんに会いたいなみたいなね、俺もう腹決めた言うみたいなさ、
何を言ってんだ
やめてみたいな、やめた方がいいっすよみたいなね、
うんうん、
でやいのやいのよ言い争ってたらコンコンつってね、あのお父さんの方から自らやってくるみたいな、
うん、
海やっぱり帰ってきてないわみ
たいな、ね、かわいそうい
やでも俺も親父だったら、うん、もう一回訪れるな、
もう訪れるけどさ、ね、だってもう冬でしょ、うん、東京でさ、
うんうんうん、
うん、道も不安ないなとこ歩いてさ、
さ
まよってたらもうかわいそうじゃん、
うんうん、かわいそうですね、たい焼き買って持ってきてね、なんか食べようなんて、俊夫さんですって言ったのに、ずっと邦夫さん、邦夫さんって呼んでて、あれもなんでかと思ったけどね、邦夫さん、一緒に食べましょうみたいな感じで、俊夫です、
まあ、しょうもないやり取り、
だからお父さんもね、ここで男がいるんだ、間違いないみたいなこと言うんだけどね。
うん、
う
んまあ、しっかりした男がいてくれた方がずっと安心できる。
うん、でもなんか、まあでもここもね、ちょっと、お父さんここで、俺はその厳しくしつけてきたって言ってさ、
うん、
なんか今はこういうそういうことがいけねえって言うんだけど、みたいなさ、
うん。
邦夫さん、あんたはどうだった？お父さんに。手出されたかいとかさ、
うん、
そんなことを言いながらさ、まあ、それの何がいけないのかみたいなちょっと憤りを挟みつつ、
うん、
まだ必要にこのやはり海は男がいるんだとかって言うんだけどでもそれもなんかさちょっとよくよく考えたら当たり前じゃねえっていう、
うん、
普通にいるでしょそんなのっていうか、
ね、
だって何年ももう会ってないわけじゃんこれって、うん、家でしっぱなしでそりゃ、うん、そこにそんなこだわる必要もお父さんなくないですかっていうのもちょっと、うんまあね、この場にいや俺はそんなこと言っちゃいそうなんだけどサブは黙ってるだけだし、そこで年男がさこうなんていうの、その年男じゃないサブがいや、うん、いないっすよって言ったらな近寄るのかって言ってさ、お前のお袋さんに近寄るかって言って、そりゃ関係ないっすよって言うんだけど、
うん、
まあサブはそこで黙っちゃうっていう、
もう近えないって言ってるも当然、うん
だからそこで年男がちょっとね跳ね返るっていうかね、お父ちゃん違いますよって言って、海ちゃん囲碁だもんとか言いながら、
うん、
そうそう、海ちゃんは悪くない、本当にいい子だもんとか言いながら、
まあ悪いとしたらお前だ
まあ、まあ、悪いのこいつなんだっていうかね
お前がしっかりしてないからだ
お父さんまだこれ国を年男のことまだ子供もすでにいるようなあれと思って見てるって、
ね、あ、そうそう
そんな若いと思ってないんだよね、
うん、
うん 実は俺っつって年尾がもう行っちゃおうって時にサブがごまかしてお父さん飲みますかっつって言って酒を出そうとしてっていう、うんうん、感じで、まあその後はまああんまりこの子供を国尾さんつってあのお父さんに殴られたことあるかとかね、まあそんな話をしつつ、うん、まあやっぱもう今日帰るわっつって、
うん、
じゃあ年尾が送りますっつってまあ二人で出てっちゃうっていう、
うん、
なんでサブがねこう身をまあまあカーテンを開けて見送ろうとしたらもうすでに見失ってっていうのがもうさっさと行っちゃってて、あの
マフラー忘れ、
マフラーが忘れてたからね、そんでマフラー持ってすぐ追っかけたと思ったんだけどもう見失っちゃってるって、見失っちゃった。そんでまあとぼとぼと一人でアパートに帰ったら、こういうすれ違いも謎なんですけどね、だって本当ついついさっきのことなのにみたいな、うん、どこでどうすれ違ったのかはよくわかんないんだけど、
うんうん、
あのカツオが来てて、
そう、
あの
日野翔
平、日野翔平
なんどういうこっちゃなんでこの家族はみんなして東京に出てきてるんだ
まあみんなちょっと不思議ですよね、なんか電話でサブ呼び出すのもね、なんか普通に分けた紙に挨拶来いよっていうお世話になってますぐらいの感じもあってもいいじゃない
ですか、
う
ん、まあでも職場に急に来られても迷惑なんだけど、
いきなり行かないか、
うん、
うん、まああれですけどね、活動に関してはあれでしょ、親父来ましたかつって。
そうそうそうそう。
うん、来たけど帰っちゃったよ、つって言って、
うん。
実は家出したんすよ、つってね。
あ、そっか、お父さんが家出した
んだ。お父さん家出したんだよ、公的秀樹は。
そっか。
まあ、っていう説明ですね。
あ、なんで家出したんだっけ
っていうのは、前の前の話かなんかで、その、海ちゃんがあんまり調子に乗ってるから、サブが切れて、海ちゃんそんなことよりも、自分のお母さんのに、自分の家に、あの年賀状ぐらいの一つも書いたんですかみたいなことを怒る場面があるんだよね、うん、あの要するにサブのお母さんの年賀状が、うんうんうん、ほらサブと兄貴のこと間違って書いてたらサブがちょっとなんか落ち込んでて、そこに海が来て、うん、いやいのやいのと、
ま、
見当違いなこと言うからサブが怒って、ね、そんなことで自分の親に年賀状出してんのかって怒ったら、うん、海ちゃんその後書きましたって、まあ、実際出すわけじゃん、うん、でまあその何年ぶりかで来たその海ちゃんの年賀状をめぐって、
うん、
そのお父さん含めて、まあ、みんなでこうやっぱ迎えに行くべきなんじゃないかみたいなことで、
うんうん、
まあ、家族会議的な、
うんうん、
そこでこう、まあ、親父がちょっとなんか暴れちゃったっていうか切れちゃったっていうか、
うんうん、
言い合いになって、そんで奥さんのことをね、まあ、むいちゃんのお母さんになるんだけど、
うん、
まあ、突き飛ばしたっていうか殴っちゃったっていうか突き飛ばしたっていうか、うんうん、まあ、それでそれがこう揉め事の原因っていうか、
うん
うん、そう、そしたら翌日ポッと家出ちゃったんですっていう、
うん、
まあそれを家出と取るか単に海のことを会いに来たのかっていう話ですけど、
うん、
ね、家出なのこれってよく分かんないんだけどっていうね別に普通にまた戻ってくんじゃねえのっていう感じですけどね、うん、俺ねこっから先見れてないですよ、
だからどうだっけなぁあんまり
覚えてください、こっちです
見たのがだいぶ前だから
この大竹平次この後どうなったのかなと思って、
うん、でもね、うん、日野翔平と最終的に一緒に帰ってた、
あ、本当に
ような気がする、
本当に年男と大竹平次が、
はい、
年男が送りますって消えてった後に、年男と大竹平次はその後なんか2人だけのシーンとかあったの、
どうだっけなぁ、また大竹秀治、
うん、サブと会いますか、また
サブが宿に訪ねてったんだっけなぁ、
うん、
あれでもちゃんと忘れちゃいました
忘れた、
うん、まあでもね、うん、そんなに大して面白くなかった、うん、だから
そうですか、
ああ、ええ、ああいいんじゃないですかね、
いいですかね、
うん、
海ちゃんはじゃあ出てこずで、
そう、結構終わりの方まで見れてる感じ、
これ終わりの方じゃないかなと思って、そうそうそう、だってもう時間的にも結構見たなって感じでしたから ね、だからああこの後が気になると思いながらね、
うんうん、じゃあまた今度
貸してください、
はい、
こんな感じですかね、
うん、
翔平、まあ、大竹秀治さんもここしか出てこなかったから、
うん、
ねえあれですけどね、今後出てくるのかどうなのかな、
ねえ、
うん、今回の3本海ちゃんついぞ出てこなかったですもんね、
そうですね、
どうします、17いっちゃいましょうか、
じゃあ17いきましょう、
はい、17、サブローは半妻から婚約者とその子供と3人でスキーに行くので、マスヨの働マスヨっていうのはそのサブのお母さんの絹代ですね、田中絹代さんですの働いているロッジを紹介してほしい、
うん、
そしてこのことを誰にも言うなと頼まれるかって言って、
なんでだよ。
だからそれもうね、そもそも突っ込みたいのは誰にも言うなっておかしくないかっていう。
ねえ、
うん、いろんなことの問題すべてに言えますよね。別にみんなに言えよこれって話だから。
うん、しかもね、うん、まあ本当東京に行って初めて、はい、スキーを、はい、泊まりがけで行くんだっていう文化があったことに驚いたんですよ、はいはい、スキー泊まりがけで行くっていう、
はいはいはいはい、
新潟に住んでたら、はい、朝出かけて夕方帰ってくるじゃないですか。スキーに。
そう、
あ、そう、
そこは違和感ないけどな、俺分かんない、
うん、そうだからね、うん、あ、この時代ももうすでにそういう文化あったのか、う
ん
う
ん、あったんじゃないですかね。
でもね、それにしたって、
う
ん、蔵王って上級者向けの
あんま詳しくないですよ。そうなんですか。
そうそう、うん、何しろ東京から遠いし、
う
ん、
そうですね、
すごい山の上の方だし、
そうそうそう、
蔵王行く、そんな6人滑ったことない人がって
、なんかその半妻はなんかもう慣れてるらしいよね。
半妻慣れてる感じでしたっけ。
いや、そのだからその
蔵王に
文房具 の、
うん、
あの、まあ、婚約者のうん、お嬢ちゃんがスキーしたことないと、
うんうんうん、
それに対してこの子にスキーを教えたい、いや、あの、スキーの一つもやったことないってかわいそうっていう、うん、ちょっと教えてやるかみたいな動機が半妻にはあって、
うん、
これ蔵王っていうのもなんでかって言ったら、うん、あの、要するにありとあらゆるそのもうスキー場 の、 その宿とかもどこも満員で取れないと、
うんうんうん、
まあ、そんな時代だったんですかね。だからもう全く当てがないんで、ちょっと心当たりがあるとしたら、うん、もうサブのお母さんしかないというのがきっかけみたいなんだけど、
うん、
まあ、
草津にしろよって
。でもそこまでしていくのもちょっとよくわかんないですね、確かに、
うんう
ん、
そう
、まあ、そんな用事でこうサブを呼び出すっていうね、
したらまたね、うん、
またこそこそしてて、
年男が半妻の婚約者をブスブスブスブス言ってね、
うん、もうしょうがないあいつ、
うん、なんか人の奥さんのことながら、うん、こっちがムカムカしてくる
本当だよね、どうしたいのよ。だってなんかさ、その年上も本当にさ、その旅行に半妻さんとしてはさ、この旅行をこう計画したんだけど、
うん、
お母さんに言いづらいじゃん多分、あの、ね、マザコンっていう設定じゃん、別にでもさ、お母さんに黙ってたってこれしょうがないことだし、
うん、
ね、そんな双方の顔を立ててバランスを取りながら生きていくしかないんだから、
うん、
こんな日があったっていいわけだよね。だからこういう計画を立てること自体特に問題ないんだけど、
うん、
年上は年で今度ほら、今まで母親べったりだったのが今度母親を無視してこの奥さんの方ばっかりに気を取ってどうとかでなんて、
うん、
いや、そのなんか詰めるのも必要ねえだろ年上っていうさ、
本当だよ、
全くいらない存在だよお前今っていう感じの、
うん
うん、で、挙句そのことをさ、
うん、
あれ多分あれでしょ、かすみのお父ちゃんに行っちゃったり、
うん、
半妻のお母さんにチクったのも全部こいつなわけじゃん、
うん、
もう本当にお前がしろって言う
の ねえ。で、かすみちゃんが私も行くと言い出す、かす
みちゃんももうね、どうしようもなかったらこいつももうね、俺この回見てね、
うん、
あのね、確信したんですけど、
はい、
サブとかすみちゃんくっつきません多分。
あ、本当、
絶対くっつかないと思う、俺嫌だもん、まあ、
ちょっと嫌だ
も
んね、
うん、
や
だ
や
だ、こんな女嫌ですよもう、
うん、マイペースすぎるよ
可愛いけどね、可愛いけど多分ね、俺くっつかないんじゃないかなと思います
ね、
うん、分かんないよ、この後どうなるか分かんないですけど、
うん、
うん、まあ、それぐらいこうね、早とちりキャラもいい加減しろよっていう、
ね、
だってこ の、 その冒頭 の、 その喫茶店に呼び出されて、そのスキー場で母親に聞いてくれっていうやり取りの後に、その分けた亀に戻ってきたサブを捕まえて、半妻さんの要件って何だったのみたいな、また何、私のことを考え直したいとか、そんな要件だったのみたい な、 なお前どういう知識お前それっていう、
ね、
意味わかんないと思って、うん、まあ、ちょっとなんか分けた紙もちょっと暇なんですよね、2月入って、
そっか、
うん、でもう休みこう取り合おうよみたいなさ、こう調整してみたいな話をしてて、まさきちゃんどうすんのっつってさ、こうあの、まあ、だからいつもの休憩部屋 で、うんうん、で俺はもう今月休まないよって言って、
うん、
だ長子さんがじゃあ私も休まないとこうみたいな、
うん、
なんかちょっとあれ2人の関係をちょっと匂わすようなシーンを挟みつつって感じでね、
うんうん、
ほんだらかすみちゃんがこう半妻さんに聞いたのなんつってさ、
うん、
あのサブちゃんごめんね変な疑ってみたいな、さっき疑ってみたいな、
うん、
あの半妻さんに聞いたんだけどスキー行くんだってって、一緒に行かないとかっていきなりその
意味がわからない、
お なんかもう付き合い綺麗って感じ、うん、そうそう、半妻さん OK だったわよなんて言ってね、
ねえ
だからそこもその辺もさ、よくこう今までその、うん、自分の存在を振り切って婚約者のところに行ったとかさ、かすみちゃんの方をやっぱり諦めらんないとかさ、そんな感じでやいのやいのこう、うん、いろいろとこう苦悩してたのにさ、何今度ダブルデートすかみたいな、なんか、うん、そこへのこう抵抗が何もないかすみちゃんと半妻っていうのも謎すぎと思ったんだけど、
まあ、この回はね、うん、途中で、はい、あ、こいつら絶対スキー行かないなって思ったんですよ。
いや、俺もね、もう行ってほしくなかったですもん。もう、うん、なんかこう、もうダメなんねんか、これ
と
か、ね。
絵としてスキー場の場面が見えないし、
本当すね、
で、何かあったかなって言ったら、サブローがちょっと空想で、容疑者に乗ってるみたいな。
サブローはサブローでさ、うん、なんかいきなり言われて困ってるんだけど、うん、ちょっと興奮してるんだよね、なんかね。
そう、本当それだけだった。で、あともう本当言葉だけの情報での蔵王の様子とかだけで、本当なんかね、作りとしても悪いけど、まあ、なんか手抜きっていうと言い過ぎだけど、
ね、
うん、
なんか前回からちょっと続いてますね、このなんか足踏みみたいな、うん、この回いるみたいな、そう、
見せ場として弱い
ですね。ちょっとね、後半良くなってはくるんですけどね。
まあ正直、
うん、まあでも相変わらずヒデさんだけですよ、いいの。
そうですね、うん、ヒデさんが、じゃあお前、そうそう
休めよ、みたいな、ね。
そうそう、なんか映画でも連れてってやれ、みたいな。
そうそうそうそうそう。うん。なんだっけ、年、そのかすみちゃんと半妻がそのスキー場、うん、じゃあ私も一緒に行って、みたいな話は、うん、まあ場面としては出てこないですけど、
うん、
まあそういうことになってて、それをこう立ち話してこっそり聞いてたのが年を積んでね、
うん、
ああみたいなね、うん、大丈夫ですか、
あ、大丈夫、ちょっと一応確認をしただけです、
はい、そうなんですよ。なんかそれで今回のポイントであれですね、途中でまた分けた髪で仕事中にサブちゃん電話を捨ててかかってきたのが、うん、今度一番一個自分の一個上のお兄ちゃんね、
はいはいはい、うん、
あのおさむ兄貴って言って、ここでおさむって、あの傷点のおさむが兄貴だったかね、おさむって兄貴だったけど、うん、寺田みのりさんね、
はい、
うん、若いなって感じですけどね、まあその上の兄貴2人と違ってすごい年が近い感じがして、
うんうんうん、
すごいこうサブもすごい仲いい感じっていうか、うんうん、割と普通にこう仲良く喋ってて、まあこの人そのなんか説明であったけど、その最初の方に説明あったけど、なんかルレクチェ農家でどうとかでなんていう説明があってさ、うん、多分その農業やってるんでしょ、この人ね、
うんうん、
それでそのデパートで物産展があるっつって、山形のなんかね、それで視察に来たなんつって、
うん、
東京に来てるっつってサブのとこ立ち寄るっていう、
うん
うん、まあ、でサブの部屋で喋ってて仲良くしてるんだけど、まあ明日には帰んなきゃいけないっつって、
うん、
あの なぜかっつったら奥さんがあのつわりで、
うん、
ひどいんだっつって言ってね、
うんうん
うん、でサブはでも、あ、そうよかったねみたいな感じになってるんだけど、あの、いや、まあ向こうのおふくろにいろいろ相談したんだよって言ったら、
うん、
おふくろって何蔵王にあれしたのって言ったら、違うんで向こうのおふくろだよって言ったら、サブがこう顔が険しくなるっていうね、
うん
うん、なんでうちのおふくろに聞かなかったんだい、うん、知らせてないのかよみたいな、
うんうん、
だつまりそのこの兄貴たちとおふくろさん その距離にやはりこのサブはこう悲しくなるっていう、
うん
うん、
うちのおふくろは8人も産んでる、
う
ん、
そうそう、向こうはね3人産んだって言うけどそれが何だって言うんだ、うちのおふくろさんは8人だぞみたいな ね
え、
どうして相談してやらねえんだと、うん、そう、向こうの家にばっかりいい格好すんなよみたいな感じで、うん、まあサブって優しいなと思うんですけど、
うん、
ただまあちょっとね、自由な立場で
本当そう
生きりすぎだから、 そこの問題直面してるのはこの兄3人なので、
ね、山形で言うならまだしもね、うん、
本当ですよ、
自分は何もしないくせに、
うん、全くですね、うん、まあ、あの1回ほら2番目の兄貴がちょっと適当な嘘をこいて、おっ母さん連れてきた時に、サブはここに受け入れるっていう覚悟は見せたのとは言ってもですよ、
うんうん、
でもやっぱりそのお母さんへの感情っていうのは、うん、普段の距離感が関係してくるので、サブの気持ちは分かるけど、お兄さんの気持ちも分かるぜ、これって話なんですよね。
そう、
うん、そうそう、まあ、まあ、そんなこと思いながら、だからちょっと寺田みのりがかわいそうだなと思ったけど、ね、すごいいろいろ詰められちゃっててね、うん、でも、 後ろめたいんだよ俺たちだってよみたいなね、うん、結婚するといろいろあるんだよとか言いながらまあ言うんだけど、うん、まあ、帰れなんせって、う
ん、ねえ、
そう、
そんでサブが呼び出されるんだっけ、うんうん、
誰に呼び出される
んだっけ、かすみちゃんのお父さんに、
うん、そうだっけ、あ、そうですね、 その前にね、
うん、
なんだったっけ、ロッジ、あ、そっか、まだあれでした、行かないことになってなかったの、
あ、まだだっけ、
ここででも行けないってことになるのか、半妻に言われるんだよね、行けないっつって、
ひどい話だよ ね、
ですよね、あんだけこう段取りね、あれしといてね、まあ多分これ年男のせいなんだろうね、
うん、
あ、まあというか実際年男のせいなんだね、これね、うん、でおっかさんに隠してたらしいよとか、大揉めとかって、なんか年がウキウキしちゃってて、
うん、本当意地が悪いな、うん、
まあそうこうしてたら、このかすみちゃんもね、お父さんに知られちゃったのなんて言って、
うん、
うん、うん、そうそう、でおかみさんにね、ちょっと見舞いとかのシーンもあったかどうかわかんないですけど、見舞いから帰ってきたら、半妻の使いが来てて、サブにね、で、親御さん呼んでますって言って、うん、で行ったら親父はまた寝てて、まあ、俺もこの親父も逃げ切れなくてちょっとムカつきました
ね、本当だよね、
何なんだよおめえらは、本当にこの腹の探るのか、なんかこう全然この生きでいなせじゃねえよお前らっていう、
本当本当、陰湿だよね、
なんかこいつらって本当さみたいな
噂ばっかして
ねえ、だって頼もしいあれなんじゃないのみたいな、うん、ねえ、お前らの組ってさみたいな、
ね、
だけど一つも男らしくないっていうのが、
そう、
うん、この親父もどうなんだ、だからその親父は真相を知りたいから半妻にこういろいろ問い詰めさせろって言われて、半妻、うん、いや親父さん実は俺が誘ったんですとも言えねえから、
うん、
ここでくだらねえ小芝居打つじゃ ん、 なんかお前がかすみちゃんを誘ったのかいみたいな感じでさ、また目パチクリさせながら、
うん、
もうサブはあたふたみたいな、
うん、
まあ、サブもここはまああんまりこう反撃もできねえのかなこれって感じですけど ね、まあ、
そうね、
どうなんだこれ
うん、
もう本当ムカつきましたもんこいつら。
しょうもないですね。
なんだかな。だからまあヒデさんがね、
はい、
まあ、お前休みいらないんかって言ってね、
うん、
いや行かなくなったんでもう大丈夫ですみたいな感じでしたけど、
うん、
まあ、だったらだって行かねえなら行かねえでどっか別のとこ積んでってやれよ、休みは取れよみたいな感じで、
うんうん、
もうヒデさん見るとね、本当落ち着くんだよね。
まともな人だ
よ。まともな人ヒデさんしかいないんだもんだってもう。うん、なんだろう、こう、また都市が来てさ、明けた髪に、うん、あの、半妻さんが来てくれってよってさ、もう、ま、俺も見てる子ってまたかみたいな感じになったけど、
うん、
あの、例の言う酒場の遅めに来てくれって
言
って
さ、遅めでいいことは一つもない。
これサブちゃんごめんっつってね、
うん、
そりゃないっすよーとか言いながら。
ねえ。
うん、だから、としてもさ、お兄ちゃん許さないよっつって言ってさ、なんかまた半妻のことバカにしてるのさ、
本当年男は半妻の子分じゃないのかな、
全然違いますね、しかも、しかもね、鬼の半妻じゃないっすよやっぱ、もうこれ全く鬼が、鬼らしさが何もない、
ね、
うん、そうそう、今はもう兄貴はもうあの人中心だからっつってさ、あの人ってお前ブスブスって言ってるんだってな、お前みたいな、ここでもブスって言ってみろよみたいな感じで、半妻そこでまた切れて、
うん、
話がまたそっちの方向に話が向かっていっちゃうっていうかさ、うん、もうサブからしたら付き合いきれんわこれっていう感じになっちゃうよね、
うん、
本当にね、だからそこでもそのオサムが何を考えてるかって言ったら、さっきのそのオサムじゃねえや、
サブ
が考えてるのは、さっきその兄のオサムが言ってたこととかね、その、つまりその自分の母親のことは向かないで、
うん、
自分の奥さんの方ばっかりにご機嫌伺いしてる兄貴と、まあ、この自分の母親にすごいご機嫌伺いしてる半妻をこう対比してみて、
うん、
こうまた微妙な何とも言えない気持ちになってるっていう、
うん、
まあ、おさむあのサブがそこにいてって感じですけど、
ま
あ、そしたら今度サブは家帰ってきて、今度かすみが訪ねてきて、
うん、
なんて言われたのなんつってね、
うん、
俺が誘ったって言っときましたよみたいな感じでね、
うん、
他には何聞かれたのつって言って、蔵王に行ったら自分の母親にかすみちゃんのことをどう説明するつもりだったんだって言われて、俺はそこは何も言いませんでしたって言ったら、ひどいっつって言って、
何なんだよ
本当に、まあ、わがまま娘ですね、もうね、年老いてからできた一人娘をすごいもう可愛がられすぎて育ってきたみたいな感じの、そしたらかすみちゃんがまたこうね、お父さんのことを慌てさせちゃおうかなみたいな、今夜ここに泊まるとかなんか、まだ言っちゃいない。いやいやいや、みたいな感じで。嘘よ、帰るわよ、みたいな感じで。
うん、
ね、まあ帰って。そしたらね、 今回唯一良かったんですよ、ここがね、はいはい、次の場面でね。
そうでした
っけ、うん、ロッジにね、キャンセルの電話かけるわけ、
うんうんうんうん、
そしたらね、やっぱね、支配人優しい人なんですよ。
あ、そうなんですよ。うん、
サブちゃん、OK、OK、分かってしょうがないよって言って、笑って許してくれたって言って、うん、で、聞こえるかって言ってね、ちょっと聞いてみろって、受話器をこう、あれしたら、
うん、
こうね、あっちの方の部屋で、このテレビにも音楽番組かなんかつけてくれて、
うんうん、
そのテレビに流れる音楽と合わせて、おふくろさんが歌を歌ってるっていう、
うんうん、
それをこうサブに聞かせてくれるっていうね。
うんうん、
あそこだけちょっとジーンときました。
ああ、俺でもね、うんうん、それ結構認知症で、
うん、
人目をはばからず歌い出すみたいな、う
ん。あ、サブちゃん聞いてくれ、このざまだよみたいな。
そうそうそう、
いやいや、俺は優しさ
だけど。俺、なんかやべえことや、
やばくない
かな、みたいな。
本当に。
ちょっとなんか、
もやっとした。
ゾクッとした。
本当に。支配人もじゃあ、その、単にこう、お母さんの声を聞かせてくれたんじゃなくて、
うん、
困ってるんで、この人、みたいな。
そうそうそうそう
俺はそれ困るから。その背景で流れてる音楽とか、サブの心持ちとか、状況の説明が、そういう意味じゃないと思いますけどね。まあ、
確かにそうですね。うん、でもなんか、お母さんの認知症がどこまで進んでるんだっていうのは、まあね、俺はものすごい気にしてる、
ね、
見てるから、怖いんですよ。
そうか。まあ、なんか、前期なくお風呂様って言って、ね、今度誰も誘わずに一人で行きます。
本当だよ、
ね、
一人で行
きます。それがいいよ、それがいい、本当に。
うん、
もうね、こいつらもういいわ、本当に。
うん、
すいません、なんかちょっと辛辣になっちゃうけど、どうしてもこの2本はなんか、そんな感じでしたね。
はい、
で今回、まあ、ちょっとほっとしたのが次の回が、
はい、
もうひたすらこの、あんまりこの、渡辺組、あれ、ハンツマットとしての、
はいはい、
あんま関係なくて、もう今回うちわの問題で、あれしたんで、
ね、
今回これが最高に面白かったなっていう感じでした
ね。おかみが帰ってくる回、
ね、おかみがね帰ってくる回ですね、退院間近っていう感じでね。18話になるんですね。
はい、はい、18話です。
はい、サブローは銀がおかみさんです。北村シャニエさんですね。
はい、
サブローは銀から中江の鶴子にお金を渡してほしいと頼まれ、
うん、
鶴子にお金を渡すが、その現場を霞が目撃
うざい。
サブローが三郎が鶴子の胸に手を入れて誤解をしてしまうっていうね。はい、まあ、
それだけ
これだけだもうどうでもいい場所だけどね、これね。
どんな話だっけ、お金返ってきて。お金が、お金結構大きなポイントでしたっけ。
でっかいポイントだよ、この鶴子さん。その話を整理すると、うん、その分け恵みっていうのは、その花板の秀さんがいて、
うん、
2番手の小松政夫がいて、3番板前のサブがいて、
うん、
その下に忠だったっけね、一番下っ端がいて、はいはいはい、男衆が4人いるでしょ。
うん、
で、この、おかんやってるちょっとぽっちゃりした女の子がいて、あと、かすみちゃん、
はいはいはいはい、
あとその、長子さん、あとその、八重さんってちょっと髪短くて、ちょっと豊島の切符のいい おばちゃんがいて、もう一人、鶴子さんっていう人がいるんだよね。
はい、
だからつまり女性が、まあ、中井さんが4人いるってことなのかな。うん、まあ、そのうちの鶴子さんが、旦那さんがちょっと会社の金とか使い込んで、この競馬とかで吸っちゃって、
えらいことだ。
まあ、常習らしいですね、この人ね。うん、なんかちょいちょいそういうことで、鶴子さんももう困ってるんだけど、それが慣れっこみたいになってるっていうか、
うんうん、
まあ、そんなことを、こう鶴子さんは、おかみさんの見舞いに行ったときに、ちょっと相談するのね。
うんうん、
で、まあ、なんかさ、そういう時の心理状況って、こう入院してるっていう状況とかさ、
うん、
ちょっと人寂しいとかあるじゃない、そういうのがさ、うん、で、まあ、そういう時にこう、差しでこうやって相談されたら、まあ、なんとかしてやりたくなるのもやっぱ人情というか、
うんうん、
おかみさんの性格からすればそうじゃん。
うん、
で、これが、まあ、ちょっともん、いろいろと絡んでくるんだけど、その、平吉って、その桜井千里、
うんうん、
旦那ね。
うん、
旦那の件が、まあ、きっかけで、要するにその自分、おかみとほら、あれはいまいちこそりが合わないから、
はい、
結局、その若旦那は家出てっちゃって原因になったっていうのが、うんうん、まあ、言ってみればおかみがそれを振動にこうちょっと苦しくなっちゃって倒れたっていうのが原因じゃん。
若おかみが家を出る、
家を出たいみたいな、うん、ほんな聞きたくない話を聞いちゃったのが、こう割とこう原因といって、こう心臓苦しくなって倒れちゃったっていう、
うんうん、
まあ、それ以降、ちょっと若おかみへの遠慮なんかがあって、
うん、
おかみさん多分貯金は多分あるんだけど、
うん、
そんなことでいろいろこう細かいことをちょっとおかみに、若おかみに対してちょっと遠慮しがちになっちゃってるんですよ。
うん、
だからその とは言っても鶴子さんすぐお金がいるから、
うん、
じゃあどうしようって時に、親分を頼っちゃうっていう、
うんうんうん、
渡辺組の親分を頼っちゃうっていうのがそもそもの問題のあれで、
うん、
まあ ここでもね、あっちゃーと思ったんだけど、うん、そのお使いとして年岡金持ってくんだよ。だから、まあ、これはね、うちの若いもんをあんたのとこ行かすから、うん、あんたの若い衆には誰にも言わないでくれって、おかみさんはそこまで言っとくべきだったんだけど、うん、年岡に使い越させちゃったら、もう年岡からまた方々に話していくぞみたいな感じになっちゃってね。うん、まあまあ、そういう、今回さすがに、そういう場面は描かれなかったし、ええ、2回続けて年岡がそんなやってたら、もうマジで俺もう見ねえぞみたいになっちゃうんだけど。そうそう、
若おかみが、はい、おかみの退院を、うん、なんか遅くしろみたいなのって何だったっけ。
あれはね、若おかみがね、あれそれも最後の方なんで、
最後の方、
まあ、もうちょっとあれしますけど、一応事情はありますね、でもね、
うん
うん、ちょっとまあその人間関係にこう、まあ、それこそすれ違いなんですよね、
うん
うん、だからね、本当ね、皆さんに言いたいのは、これね、誰もここだけの話でが多すぎっていうか、
ね、
別にみんなで、あれもう家族なんだから、みんなさ、本当にここもう、うんうん、っていうことがいっぱいありますし、今回もまさにそんな感じで、
うん、
そのやっぱりそのちょっと今回も引っかかったのは、その鶴子さんの旦那が、そのこうまあ、使い込み激しくて、うん、
ギャンブル依存症、
ねまあ、そんなことで。お金困ってんだ鶴子はみたいな話をまたこう中井さんがこう噂話をしてるっていう、うん、いやお前らさ同じ釜の飯食ってる日々のこう仲間でしょっていう、
うん、
それはさちょっとねそんな噂話じゃなくて、
うん、
みんなで解決していこうよそれっていう、
うんうんまあ、解決難しい、うん、
難しいかもしれないけどさ
医者に連れてかかり込む、
まあそこはねこんな距離取って噂話してる状況じゃねえだろそれっていう感じはね、うんしますけどね、うん、まあおかみはおかみでちょっと入院中だからその分けた紙に対してちょっと遠慮があって、まあ、お金をバレないように都合するんでね、うん、それで、まあ、サブにだけ頼むっていうね、うん、あんたがちょっと渡せるかっつって口固いかあんたなって言っていやーつってたらいや正直でいいねって言ってその正直さを見込んでじゃあ頼むよなんつって言ってお金を託すっていう、うん、そんでまあ鶴子さんをサブがまあ休憩所に呼び出してお金をやって、
うん
まあ、鶴子さんはありがとうってなってサブちゃんこれ、まあ、要は口止め料だよねこれね取っといてっつって言っていりませんっつっていいから取っといていりませんっていうやり取りをかずみちゃんがパンって戸を開けて胸に手入れてたでしょみたいな感じって感じでねまたその瞬間湯沸かし器的にブチ切れちゃうっていうね、まあ、かずみちゃん違うんだよって何が違うのよみたいな今手入れてたでしょみたいなすごかったよまたエッチ裏切り者最悪シキマーとか言って
ねえ
すごい感触の起こし方してる、
うん、
全力を黒沢はひどいもんですどうして女はこうすぐ誤解して荒れ狂うのかって
全くですよ
しかもかすみちゃんはこの日僕にだけじゃなくて鶴子さんにもで一言も口を聞かないという態度を取るわけでみたいな感じでいやいやもう本当にもうねへきへきしますよもうかすみちゃんには
ねえ
うんまあ、そしたらなんか財布がなくなった騒動が起こるんですね。
ああ、怒った。つまらない騒動。
まあ、これ筋が読めましたけどね。うん、最後こうなんだな、みたいなね。
うん
まあ、そんなこんなで鶴子が金をまとまって金がいるっていう噂があったま
ん
ま、
うん、
そういう状況で営業してるから、
うんうん、
そこで来たこの旦那衆の3人組かなんかのあれが、1人が財布がなくなった。10万入った財布がなくなったって言ってね。うん、どうしよう、どうしよう、みたいな。
うん。
うんまあ、ヒデさんがここは収めてね、今日はお引き取りくださって、いただいて、明日ちょっと連絡しますみたいな、
うん、
とりあえずそこを収めるっていう、
うん、
そしたら、まあ、中井の一人の八重さんがさ、八重さんじゃない、中井の長子さんが、なんかその、鶴子の旦那がそのね、お金を受け取りに来てる場面をちょっと、そういうの見ちゃったんだって、それをまあまあ、簡単に結びつけちゃうっていう、ひそひそひそひそして、
うん、
そんで、こう、ヒデさん、ちょっとっつって言って、ヒデさんに言うんだよ、それを。
うん、
だからヒデが、そんなことで決めつけるなっつってね、まあ、ここがジーンとくる場面っていう、
そう、
うん、BGM もちょっとジーンときたんですよね、ピアノがかかってね、
うんうん、
そんなことで決めつけちゃいけねえっつって言って、
うん、
バカなこと言うなっていう、
うん、
もう一言でもうこの中井たちは黙っちゃうっていうか、
うん
うん、ああもう本当に癒しいですよヒデさん
が、ねえ、まあ、ヒデ氏の判断が間違ってる時が来たらどうするんだろう今のところ全問正解してるんだけど
そうっすねまあ、後々喋るけどね、言われるけど、その、まあ、つまり、こういういざこざの時に、 真っ先に疑いかけられてきたんだよね、秀さんは。片桐の世界で生きていこうとすればするほど、うん、そういう場面にこう、ね、直面してしまってっていう、
うん、
そういうことがあるから、まあ、気持ちが非常によくわかるっていうかね、
うん、
つまりその確証もないのに言うなっていう話でね、
うん
うん、そしたらもう若女将もさ、その線で考えてて、ヒデさん知ってるなんて言って、あの鶴子さんってお金がどうとか出るなんて言ってそしたらおかみさんにめったなこと言っちゃいけませんっつって、
うん
うん、私は何度もそういう目に遭ってますっつって、うん、まだはっきりとしないことはまだ言ってはいけないっつって、
うん、
この件は知らないふりして言ってくださいなんて言って、あ、ヒデさんごめんみたいな感じになるんだけど、
うん
うん、ほんでこうヒデがちょっと思うとこがあって、公衆電話から鶴子を呼び出すんで、まあ、鶴子の電話番号知ってるのかって感じだけど、
うん、
まあ、呼び出してね、実際のとこどうなのみたいな話をしてね、うんうん、全部で20万つって言って、大変だなって言って、もう慣れちゃったわよみたいな会社の方はどうなんだよって、まあ、クビになるんじゃないかしらみたいな、まあ、目処はついたのかよっていうね。それで一応って、まあ、ちょっとそれは知られちゃまずいんだけど、まあ、でもここまでこんな話してたら言わないわけにいかないしさ、
うん、
おかみさんから借りたのってなってさ、
うんうん、
そうだったのかつって、ごめんなって言って、ヒデが、もうヒデさんが謝ることなんか何一つないんだけど、
うん、
まあここでヒデさんが鶴子に謝ってって、ね、うん、感じで刑務所入って出てきたらどこ行っても続かなくてなってね、行く先々でつまんねえことが起きて、前のある俺がいつも疑われるんだよみたいな、
うん、
だからあんたの気持ちもわかるみたいな、ね、
うんうん、ことで、あの嫁の奥さんのせいだけじゃなかったあのヒデジの、うん、あの、うん、敵屋のほら、お面かぶってた人。
なんだっけ、あの人。急蔵さんね。
急蔵さんのせいだけじゃなかった。
そうそう。
急蔵が裏で何かやってたかもしれない。
まあ、あるでしょうね。そうそうそうそう。まあ、そこで鶴子さんが、まあ、全部ヒデに打ち明けるっていうね。
うん
うん、あの岡崎さんに相談して、まあ、サブちゃんが持ってきてくれたっつってね、
うんうん、まあそれでも本当ね、うん、言えば済む問題、
本当にね、まあ、今回のことに関してはその入院中のおかみさんっていうのがポイントで、うん、まあ、そういうふうなことがその最後の若おかみの冷たい態度にもつながってくるんですけど、うんうんうん、まあ、ちょっと負い目があって、そういうことをこうなるべく明かさないで自分で処理したかったおかみっていうのがいて、うん、まあそういう時に頼ったのがサブだったっていう ね、まあ、まあこういう時でもね、もうサブじゃなくてヒデさんに行った方がいいね、
全部本当だよ、
うん、もうそれ間違いないと思う
ヒデさんだったら年をもううかつなこと言えないもん
ね、うかつなこと言えないし、こうもしバレてこう問い詰められた時もパッと収められると思うわ、う
ん、本当に、
うん、これ以上騒ぐなって言ってさ、
ね、
黙ってろって多分ヒデさんなら言えるしさ、うん、もうなんかね困った時は全部ヒデさんに行った方がいいと思います、うんなんかでも関西に移らないかって言われてるのなんてさ、鶴子さんは旦那さんがそういうって、ね、うん、まあ、もうその線で決まってるみたいな感じになってね、うん、そうで、まあ、その鶴子さんはまたここでそのヒデさんは今私の言ったこと言わないでねって言うんだけど、いや、まあ、これ言わないわけにいかないじゃんっていう話だからさヒデはすぐに、まあ、若おかみに戻って若おかみにそのことを報告するんだよね、
うん、
そしたら若おかみはここでショックを受けるんだよ、
うん、
ああそんな大事なことなんで私に言ってくれなかったのかしらみたいな、
あ、
うん、
そっかそっか、
どうして私に頼まなかったのショックだ、まあ、これも若おかみも、
うん、
後でこんな話聞けばショック受けるのは分かるし、
うん、
やはりそのあのまあ自分の旦那のこととかもあってさ、
うんうん、
まあ、いろんなことが、まあ、関係性とかで多分悩んでるところにまだそのおかみとしての器ではにはなれないっていうさ、
うん、
まあ、そういうところのこの葛藤みたいなのもちょっとあるから、うんうん、まあね、こういう問題はまだまだ私一人で収められないっていう、うん、まあ、ショックがちょっとあって、
ね、まあ、若いからね、
若いですもんね、うん、そうですね、
うん、
そうそう、まあ、そしたらこうサブ場面変わってサブのアパートになって、まあ、その辺 の、 そのヒデさんと鶴子さんのやり取りっていうのはサブは全くまだ知らないままなんでね、
うんうん、
そんだらこうサブはサブで今度母親から手紙が来て、
うん、
まあ、それは俺は俺でそれで動揺してたなって言って、
うん、
あの母からの手紙がこの疲れてたのか字が傾いて歪んでて、うん、とか内容は何かっつったらその2月の何日かにそのお父さんの20周期が待ってるんだって言って、
うん、
だけどその自分は今こんな状況で非力だから、
うん、
ね、だけどその向こうのお寺に対してこう一応こう相応のことをしたいと、私はでもできないから、
うん、
サブお前が思いついたことにして兄に行って一郎に行ってくれないかっていう手紙だったんだよね、うん、だからそれでもその さっきのそのオサム兄貴と一緒でさ、うん、母親とその兄たちの距離をオサムは感じてしまうっていうか、うん、おふくろさんそんなこと遠慮しないで 兄たちに直接言えばいいのにそれが言えないんですかみたいなね、うんうん、もっとそんなことで遠慮する必要はないんですよお母さんみたいな感じのことで、まあ、サブがまたそこで傷つくみたいな、
うん
うん、あなたの実の息子じゃないですかみたいな、情けないですよみたいなね、
うん、
でなんかその日の晩俺は夢を見たってなんかちょっと北の国からの順みたいな感じなんだけどそれ女の集団になんかこうねか襲撃されるみたいな夢を見てみたいな、
なんかテロリスト集団みたいな、テロリスト
まあ今でいうフェミニズム集団みたいな、ね、うん、女の権利をとかね、女を冷たくすんだみたいな、
そう、霞をもっと可愛がれみたいな、
霞ちゃんはね、霞のことだけは見ろみたいな、なんかたすきかなんかかけてあれはうなされる夢だなと思いましたけどね、
怖い、
うん、そしたらあれですね、若岡みんな翌朝呼び出されて、サブに会わせていって、病院までお使いってきてちょうだいって、あ、お迎えの日ですねって言って、うん、それね、だけど夕方まで待ってちょうだいって、私用事があれだったから、
それもちょっと変でしたよ、
変ですね、
そんなの電話で、うん、自分で言えよって、
そうそう、
なんかちょっとわざわざ出向い
て、なんかね、届け物があったんですね、なんか着物、まあでもちょっとよく分かんなかったけど、
うん、
だからそれで夕方まで待ってちょうだいってちゃんと報告して、それをちゃんと伝えといてみたいなね、
うん、
いやでもあのおかみさん、おかみさんには朝迎え行くって言ってるんで、うんうんうん、僕一人でもどうとかですったら、あの余計なこと言わないでいいのよみたいなね、お願いねみたいな感じで、うん、結構冷たいっていうか、
そう、
まあ、ちょっとだからその前日 の, そのショックをまだ引きずってて、うん、お母さんに対してっていう何かがあるんですね、
うん、
うんうん、でこう病院に行ってサブがあの おかみにその若岡さんが4時にしてくださいって言ってて、これはすいませんちょっとこれはもう決まっちゃってることでごめんなさいみたいな感じで、
うん、
だからおかみはおかみすごいなんか、早く
退院楽しみに
したくしょうがないみたいな、
ワクワクしちゃって、
そうそうそう、うん、そう、まあだからそこでその一連 の, その鶴子さんの問題が片付いてっていうか、まあこういうふうに落着したってことを聞かされて、いやでも俺は言ってないですよって、いや違うわよ、鶴子がさっき私のとこ来たのよなって言って、まあ鶴子はもう辞めるらしいけど今の私には何にもできないよみたいなね、ところで平さんって帰ってきてるのか言って、平さんってその平吉ね、
うんうん、
若旦那っていうかね、それがまあいや帰ってきてないですねって、私はお荷物になりかけてるのかねなんて言って、サブはまたそこでだんまりなんだけど、まあそれはまあ自分の袋さんとその若おかみのことをちょっとかけて考えてるっていうか、まあ年寄りをお荷物扱いするのはよくないってこと、サブはまあ思いが強いっていうかね、まあ、ここね、次がねちょっと感動場面だったんですけど、負けた側に戻ってサブがヒデさんちょっといいですかって言って、その迎えに行っちゃいけませんかねって言って、いやなんか夕方半妻たちが迎え行くんだろうってヒデは言うんだけど、いやおかみさんかわいそうなんですよって言って、あの元気な人からしたら午前と午後なんて大して違わないかもしれないけど、入院してる人からしたらね、もうどれだけこの日を楽しみにしてるかっていう、おかみさんはちょっとその若岡さんにずっと遠慮しててうまく言えないんだけどって言って、すごいこうサブが泣きながら言うんだよ ね、 これね、でもう分かった、お前の言う通りだ、すぐ行こう、俺も一緒に行くって言ってね
かっこいいよ、
かっこいいですよ、
ヒデさん、
もう何ならこれね、もうマサとか全員積んでね、もう祭りみたいにして迎え行ったらいいと思うよね、
本当だよね、
うん、待ってましょうかみさんぐらいのさ感じでさ、でも本当にねヒデが来てくれたことでおかみさんがすごく嬉しそうにするんですよね、
そう、
なんかよかったわ、なんか、
そんで若おかみもね、私が間違ってたわみたいな、
そうそうそうそうそう、そうですね、サブちゃんの言う通りねって言ってね、後でお礼を言うみたいな感じでしたけどね、まあ退院する段になってもその早く迎えて嬉しい反面、嬉しいんだけど、あのサブちゃんあれ返してて、ミツコはいいって言ってんのかいみたいなこと、まあここでもまだおかみはちょっと気にしてるっていうね、まあ、そういうおかみのことをこう、まあ、見て、ね、何とも言えない母親のことを思い出すサブっていう感じで、でその晩にこの若おかみにこう、まあ、お礼を言われて、まあ、ヒデさんから聞いたけどごめんねってサブちゃんの言う通りだわっつって言ってね、でまあここで何かを言いかけたらおかみさんからもサブちゃんって呼ばれた、同時に呼ばれて、サブちゃんもしおかみさんなんか もしうまい風に話の流れが来たら、私はまだお母さんのことが、お母さんじゃないとこの分けた髪は切り盛りできないから、お母さんが必要なのよって うまく伝えといてねみたいな感じ
難しい
結局サブは何も言えない これサブには無理難題だなと思ったけど、ね
まあ、普通言えないそんな会話の流れないでしょ
ないない、まあ、結局言えませんでしたって、まあ、それは言えねえだろうって話だけどね、うんうん、
そうですね、
こんな感じでしたね、
ま
あ、その後結局その例 その揉め事のあれになった客の財布なくした客から謝る電話来て、
うん、
会社から
何なんだよって引き出しにあったみたいな、
まあ、あの客の揉め事がなかったらそんなに問題もそこまででかくならなかったっていうのは、うん、まあ、ただ今回 その何がかっこよかったって、そのだからその財布をめぐって鶴子との その状況なんかをあれして、まあ、お得意 その噂話でなんかやってる、はい、中井たちにヒデが、うんうん、バカなこと言うなっていう一言で収めたっていう、うん、まあ、非常に感動しましたね、あれね。
本当ですね、
ええ、でまあ結果としてこうなって、まあ、鶴子さんいなくなっちゃうんですよね、
うん、
だからねもうここでちょっとねその色端会議もほどほどにしとけよっていうねお前らっていう、うんうん、もうちょっとみんなで腹割って仕事していこうぜみたいな感じになってほしいなっていうふうに思いますけど、また次回から普通に噂話とかしてるのかみんなと思って
るでしょう。
してるのかな。
まあ、ただね分かりましたよ。16、17がなんかこう緩いっていうか、
はいはい、
つまんないなと思ったのは、はい、うんうん、ヒデがあんま出番ないから
ですよ。そうなん、全くです。今回は本当分け座組案件だったんで、うん、すごい新鮮だったし、
うん、
なんか良かったんですよ。
要所要所ピシッとね、
うん、全員の結束がちょっと強まった感もして良かったです。なんか、
うんうん、あの半妻とトシが出てくると、
ね、ちょっともうダメだな。
緩みに緩むっていうなんかもうピントのボケたことばっかしてね、芯を食わないあいつらは本当に
食わない、うん、なんかもう本当にムカつきながら見てましたもんね、そんな感じでした
よ。でしたね、
だからもうね、これ、まあ、3本刻みでやってるから、18話がこれで俺良かった、今回。
本当ですね。
うん、すごいこう幸せな気分で終わりました、
ね。17が3本目だったらもう本当にやった。
やだ。もやもやしたままもう1週間イライラしっぱなしって感じ
の。ねえ。
うん。モチベーションが続かねえよ、こんな。
はい。
うん、まあ、海ちゃんはいつ帰ってくんだっていうポイント
も。海ちゃんいつ来んだろうな。海ちゃん来てもまたな。
ね、本当ですよね。
うん、年男がなんか。変に騒ぐだけだろうしな。
もうちょっと整理するとさ、
はい、
あのヒデさんと若狼じゃないですか、
はいはいはいはい、
平吉じゃないですか、ご三角関係、
ね、
まあ、セリメーカーも含めて、
セリメーカー、
まあ、この4人がいるでしょ、でかすみちゃんとサブでしょ、
はいはいはい、
でまあ、トシと海、まあ、はい、トシと海は分かんないけど、まあ、一応こう、まあ、あるとして、あとは小松政夫とその長子さんっていうのもあって、どれか一つでもこう、このこれは行方はどうなっていくのかみたいなポイントが、まあ、今のところまだ何にも片付いてないんで。
そうですね。まあ、サブは、かすみちゃんのこと大して好きでもなさ
そう。そう、なさそうです。今回見て、俺は一緒にならないでいいと確信しましたので、サブは一緒にならん方がいいぞ、この人とっていう。
時々いい子なんだけど。
そうそうそうそう。うん。ねえ、なんか途中であれっていうね。
うん、
なんか良くなってきたなみたいな感じだったんだけど、前回と今回あたりちょっとひどかったなっていう、
ね、ひどかったですね。もう本当うざいだけ。
本当にね、まあその辺一気に畳みかけが来るのかわかんないですけど、だってなんだかんだであと8本ぐらいでしょ、だって
8本。
あと何本？
あ、ね、9本か。26。
あと9本ですね。
までかな。
3回収録して終わりですかね、じゃあ。
そうです
ね。1に関しては。
そうですね。
そうですよね。あと3回ですよね。
はい。
年内で終わりますかね。
終わり、
ちょうど終わるぐらいの感じかな。
終わるぐらい、ちょうど終わるぐらい。
ね、まあ、綺麗よく年内で終わらせますか、じゃあ。
そうしましょう。
ねえ。はい。まあ、セレメーカーさんも出てきてもらいたいですね。
見たいですね。ね、まだまだもうちょっと、うん、もっと見せ場を作ってほしい。
そうですね。
というところですかね。
どこでしょうか。
はい。じゃあ、今日もどうもありがとうございました。
いやいや、ありがとうございました。
お疲れ様です。
はい、お疲れ様でした。
味わうのは